カワバンガ、翻訳カメコミカメアラレです。
おお、
今週何食べたのコーナー、
はい、
このコーナーは、霞を食べて生きている仙人のように、エンタメを摂取して生きているミュータントであるところの我々が、
はい、
今週どんなエンタメを摂取したかを報告し合うコーナーです。
はい、
最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょ。
お、じゃあ毎回負けてるな
あれそうだっけ、
勝ってない気がするわ。お願いします。
今週私はですね、
はい、
あれを見ました。ネットフリックスのアニメ、
ほうほう、うん、
ガメラリバース。
へえ、そんなあるんだ。
はい。まあ、9月に配信始まったのかな。
うん、
はっきり言って、
うんうん、
怪獣ポッドキャストの中で、
うん、
まだガメラの話してないの、うん、うちぐらいなもんですよ。
はあ、怪獣ポッドキャスト業界っていうのもあるんですね。
界隈がね。
すげえ、界隈がもう熱くなってる。
知らないけどね。
ガメラリバース。
ガメラリバース。ガメラ、どうですか、
うん、全く知らない。
そんなことある？
平成ガメラが、すごいリアリティを重視した作戦で、作品で、
そう、
なんか福岡ドームかなんかに怪獣を閉じ込める。
ああ、そうね。ワンね。うん、そうそうそう。
っていうのと、あとなんかすげえ子供がうじゃうじゃいっぱい出てくる。
ああ、そう、まあ、まあまあ。
子供が応援するとめっちゃ強くなるっていうのも聞いたことがある。うん、
ああ、なるほどね。
そんなもんかな。
うん。意外だな、同じ時代を生きてきたとは思えない発言ですね。
ガメラって、ガメラは全部ほんと知らないよ。
やっぱり、
うん、
まあ、90年代をキッズとして生きてきた我々にとって、
うん、一応ね、
まずこう、ゴジラがいるわけですよ。
うん。
うん。ゴジラに夢中に なるの。みんな。みんな。
みんなね。
90年代キッズは、
みんなね。
90年キッズはみんな、ゴジラに夢中になるんだけど、
ほうほう、
ゴジラって結構むちゃくちゃで、
うん、
まあなんつうんだろうな、未来人が来たりとか、妖精さんがいたりとか、
あ、それはなんか見た。
あと、G-Force っていう、うん、そもそもこう人類側も結構なこうなんつうの技術
を
持ってて、
ほうほう、
まあメカゴジラとか、
あ、
モゲラとか、そういうロボット怪獣みたいなの作ったりとかするんですよ。
うんうん、
でそれがさ、こう川北逆光って言うんだけどさ、
うんうん、
こうエイリアン2のリプリーみたいに、
はあはあ、
逆光の中から現れて、
ほうほう、
ガッケーってなるっていうのが、まあ90年代キッズだったわけなんだけど、
あるあるなんだ。
そんな中でよ、
うんうん、
ガメラが出てくるわけ。
うんうんうんうん、
怪獣映画としてね。
はいはい、
でガメラを見ると、
うん、
ガメラってまあもちろんその怪獣自体はさ、
うん、
空想のものだけど、
はいはい、
戦う軍隊はそのゴジラと違って、ゴジラは G-Force っていうね、
うん、
対ゴジラ組織なんだけど、
はいはいはい、
そんなんじゃなくて自衛隊なの。
へえ、そうなんだ。
でさっき言ってくれたように、
はいはい、
福岡ドームに閉じ込める作戦とか、
うんうんうん、
東京タワー、まあゴジラの怪獣も東京タワーもそうけど、
うんうんうん、
東京タワーにこう巣を作るとかさ、
うんうんうん、
そう仙台が消滅するとかさ、そういう話とかあったりして、
うんうんうん、
リアリティがやっぱあるわけですよね。
うん、
あ、いや、
うん、
ちょっと途中でやめとけよかった。G-Force と自衛隊の対比で終わらせとけよかった。
仙台消滅。うん、
いやだ、あとその怪獣も、
はい、
まあ古代文明が残した
はんはん
その生物兵器なんだと。
ああ、なるほどね。
いう設定があって、
はいはいはい。
まあだから、いや、わかるよ。リアリティのラインっていうのはもちろん あるんだけど、
はいはいはい、
まあ、ゴジラに比べるとグッドリアリティがあったわけですよ。
ほわ、わかるわかる。うん、わかるわかる。
で、おお、これすごいなって。
うんうんうん。
ガメラすごっていうのがやっぱあって、
ほうほうほう、
こうちょっとやっぱその平成怪獣大好きキッズにとっては、
はい、
ガメラってのはなんかちょっとこう、大人の匂いというか。
なるほど、なるほど。なるほど、
うん。なんかちょっとちげえぞ。
他の怪獣映画と違って、ちょっと大人の世界が垣間見える。
うん。
確かに。
映画だったわけですよ。
キッズが好きなやつだ。
そうそうそうそう。ちょうど、やっぱ、ガメラが出てくるぐらいで、
うんうんうん、
年齢もこう10代に差し掛かるみたいな。
はいはいはいはい。
感じなんで、我々90代のキッズは。
生意気になってきてね。
そうそうそうそう。まあその後、ウルトラマンティガーとか、
はは、
仮面ライダークーガーとかが始まって、
ほうほうほう、
あれ特撮がどんどんこうちょっと大人向けというかさ、
はいはいはいはい、はい、
リアリティ路線に、リアリズムをね、獲得していくわけなんですけど。
じゃあそれよりちょっと前になるんだ、
そうなん
だ、ガメラって。
だからガメラっていうのは結構こう早めに、
はいはいはい、
我々にその、なんかリアルな特撮みたいな
のを
見せてくれた、
大人の世界を見せてくれた
作品で、
へ
やっぱり特別な感じがするんですよね。
そうなんだ。
大学生の時に、うん、オールナイト上映とかやっててそれ 見に行って
すげえ。
フジテレビかなんかのこうあの
玉
なんつうのそのお夕方とかにやってる番組がさこう、うんうんうん、なんか取材に来ててインタビューされてお
すごい。
やっぱガメラ今みたいにガメラの作品がどんな素晴らしいかっていう熱を込めて語ったけど、
うんうんうん、
まあもちろん使われず、
あら全カット
全カットよ。なんかちょっとその辺にいるあの女の人とかさ、
うんうん、
彼氏に連れられてきましたみたいな人の方が使われるよね。
まあな、まあ今思えばまあそれがそうだろうなとも思うよね。
まあどっちが正解かって言ったらそっちだしな。
そっちだな。
でも俺は俺をやめないよ。でまあそんな感じでさ、
はいはいはい、
令和のこの世にガメラが出るっつうからさ、
お、
うん、これはまあ期待も高まるって。
本当に最近の作品なんだ。
そうそうそう。だからいや本当本当今月、
あ今の話だった。
そうそう、配信する作品で、まあ舞台は80年代だったりとかってあるんだけど、うんうんうんうん、で子供がワンサカーみたいな話今してたけど、うん、ガメラってやっぱ子供が味方っていうね、
うん、なんかそんなイメージというか
キャラクター性があるんだけど。これまあ昭和ガメラので 作られたこうなんかガメラ像なんだけど、
ほうほうほう、
で今回のこの、ガメラリバース、うん、ネットフリックスで新しく始まった令和ガメラは、
うんうんうん、
全6話なんだけど、
ほうほうほう、
昭和ガメラの怪獣がまあリメイクというか、
ほうほうほう、
リファインされて出てきて、うん、まあ世界観のつながりはないんだけどね、
うんうんうん、
でガメラが毎回その怪獣と戦うってい う,
うーん、
ガメラ5番勝負、
なるほどなるほど。はいはいはいはい、
毎回こうガメラが
違う怪獣と戦ってってことか。
へえ、作品で、
うん、
でまあうーんどうだったかって聞かれると、うん、なか難しくて、
ほうほう、
まず実写じゃない。
あ、そうなんだ。
CG アニメなんだよ。
へえ、
アニガメなんですよ。
ちょっと意外、
うん、でなんつうんだろうな、人物の CG が、
うんうんうん、
ピーピングライフわかる？
ああ、わかるわかる、ピーピングライフ、うんうんうん、
10年前ぐらいに
流行った、結構前なんですよね、
ビレッジヴァンガードとかで永遠流されて
た、うん、流されがちな
やつ、
うんうん、
あのクオリティなの。
へえ、
なんか、
まあ、
お世辞にもすごいとは言えない、
表現として素晴らしいとはなかなか言いにくいところですよね。
でちょっとその辺の苗とかあるんだけど、
うん、
反転して怪獣の方は、とってもよく動く。
ああ、もう割り切って作られてる。
だ多分もう、いいから怪獣見てくれってことなんだろうね。
うんうんうんうん、
で、まあでも、ストーリー、その人間ドラマの部分も、
うんうんうん、
意外な展開というか、まあ、ジュブナイルものなんですよ。やっぱこう、子供が主役に据えられていて、で、まあ、やんちゃな子。
はいはいはい。
それからオタクな子、少し大人びてるけど、家庭環境がやばい子、
あ、はいはいはい、
こう親から進学しなさいって言われてる子、だからもう中学もうそろそろこうみんなバラバラになっちゃうぞって、
はいはいはいはい、
小学生のあの感じ、
あ、あ、
あるじゃん、
だんだん家庭環境が人生の左右するんだぞってことが分かり始める時期ですね。
そうそうそうそう、やっぱ公立小学校っていろんなやつがいるけどさ、
うんうん、
まあ高校ぐらいまで上がるともう似たような環境のやつしかいないもんね。
そうね。そうね。うん、もう中学ぐらいから大体分かり始めるもんね。そうそうそう、ほとんど。
そういう、ギリギリの、
はいはいはい、
ピュアさみたいなところと、で、あと、なんか、ちょっと大人のお姉さんとの出会いとか、なんか抜けてるけど、協力してくれるおじさんとか、そういうジュブナイルものだったりするんだけど、
夏映画っぽいね。
そう、夏映画っぽい、非常に、
はいはいはいはい、
まあ、怪獣といえばね、夏感のあるねストーリーだったんだけど、まあその辺も私はいいなと思うんだけど、こうネットで感想を調べたりすると、
うん、
まあ子供が怪獣に狙われるっていう理由の説明は設定としてあるんだけど、
ほうほうほう、
だからそれにしても危険なとこ行き過ぎなんじゃないかとか、
あ、なるほどね、
大丈夫だよガメラが助けてくれるからみたいな、
ああそれちょっと面白いわ、
ノリでこうちょっと前線行っちゃうみたいなところがあって、ガキがうざかったみたいな、
あ、なりがちだよね、
感想とか出たりもしたんだけど、私はそんなに気にならなかったな。やっぱその、うんうんうん、子供がどうしてその狙われちゃうのかみたいな理屈付けがあったから、
うん、
あとこう謎の組織の暗躍とかいろいろあったりして、意外とストーリーも飽きずに見れたし、
ほうほうほう、
何より怪獣がやっぱりこうちょっと今風というか、
お、
結構こう新しい姿見せてくれたなと思って、
うんうんうん、
議論っていう、
うん、
もう本当に包丁を横にしたような
おお。
四本足の怪獣が
すごい
いるんですけど。
パシフィックリムで見たことあるわ。
あ、そうそうそうそう、まさにナイフエッドみた
いな。はいはいはい。い
や、まあ、逆なんだけどね。議論が先なん
だ。議論が先か。
がとかって、その怪獣プロレスに向いてないじゃないですか。
うん、刃物は良くないよ。
というか、動きだって、あのその鼻の先に刃物がついてるっていうさ、うんうん、戦いにくさすごいじゃん。
確かに。生かす戦い方 2,3 パターンしかないもん
ね。なんだけど、今回はあの実は猫みたいに体が伸びる生態だったっていう解釈が付け加えられて、
ね、はいはいはい、
ミョンミョンってその頭の先にある刃物を生かして戦って、なんとガメラの右手を切り落とす大金星というか、
すご
い、あげるんですけど、
そんな不可逆な傷とかもあるんだ。
あ、まあもう短いんですよ本当に、うん、6話 で、うん、で怪獣5連戦なんで、
はいはい、
で子供がうわーピンチだってなったら必ずガメラ来てくれるの。
へえ。
うわー最高ガメラと思って。でガメラもうどんどん傷を負ってって。
はいはいはい。
もう本当に最後ボロボロになっていくんですけど。ほうほうほう。まあそういう意味でねガメラ良かったですね。平成ガメラも、うん、平成ガメラはそんなに子供を守るって感じでもなかったんだけど、うんうんうん、やっぱり自分の身を挺して人間を守るシーンとかって、
うんうんうん、
ほらゴジラってわがままじゃん、
うん、まああんまり人のこと考えないタイプだよね。
そうそう、敵なの味方なのみたいな、あの、うんうんうん、なんつうんだろう、味方っぽい時もあれば、
はいはいはい、
まあ自由じゃん、
うん、結構ね、なんとでもなるよね、
天真爛漫じゃん
そうね
そうじゃないこうガメラの、うんうんうん、やっぱその献身っていうか、
ああ結構優等生キャラなんですねガメラ。
ガメラはね人間の味方なんです。まあやっぱ平成ガメラはそもそもやっぱ人間を守るために作られてたし、
うんうんうん、
今回の作品でもやっぱその怪獣に対抗するものとして作られたっていうバックグラウンドが語られたりして、
うんうんうん、
まあそういう意味でねガメラの良さ、
うん、
感じるいい作品だったんで、まあみんなにおすすめってことじゃないんだけどね、
うんうんうん、
でも俺は少なくとも結構楽しく見れたなって、そういう作品でした。
1話何分ぐらいなの？
40分ぐらいですかね。
あ、結構しっかりじゃあ作られてるんだ。
まあまあまあまあ、
へー、
まあでも特撮見る感覚でこう、ま、毎週の特撮見る感覚で6週間、
へ
ー、よかったですね、はい、そんなガメラリバースでした。
ガメラリバースでした。はい、じゃあ私の番で
いいですか。はいはいはい。
ちょっと亀の話の後で恐縮なんですけど、私が見たのは、うん、まあ、今回は読みましたね、小説久々に読んで。
おお、小説、
まあ、テーマとしては、うん、まずティーンネイジ、かつ忍者っていう要素を取り入れた作品で、
何
あの忍たま乱太郎っていう作品の小説をちょっと読みまして、
まあそもそも原作というかね小説だもんね
忍たま乱太郎、うん、ご存知ですか？
知らないやついんの
私ガメラ知らなかったから
さ。あ、そうかそうか。操作 100% 勇気ですね。
そうそう、 100% 勇気で、うん、あれはまあアニメがやっぱすごく人気なんだけど、まあ元々は朝日小学生新聞っていう小学生向けの新聞に連載されてた漫画ですね。
そうなんだ。
そうそうそう、
新聞連載なんだ。
新聞連載。
じゃあ夏目漱石の諸作品と一緒だ。
そうそうそうそうそうそうそう。見開きね、うん、確か2ページか見開き3ページずつぐらいの連載なんだよね。
で毎日ちょっとずつちょっとずつ
載ってって、で単行本としてまとめると、
はいはいは
い、いうのが忍たま乱太郎で、忍たま乱太郎って完結してるんですよ。
あ、終わってんだ。
そう、
アニメまだやってない？
アニメはまだやってる。
あれ再放送？
再放送が多いんだけど新作もたまにやるらしい。
あ、
ちょっと私アニメ終えてないんだけど、
ね、じゃあ生きているコンテンツではあるんだ。
うん、まだ生きてるコンテンツで、
原作は完結。
完結。原作の連載期間、うん、1986年から2019年。
86年？
これアメコミの歴史で例えると、うん、ダークナイトリターンズから、うん、ドゥームズデイクロックまで。
すげえ。
ダークナイトリターンズからドゥームズデイクロックまで歴史をずっと忍たま乱太郎で連載してたんですよ。
そうか。
あ、もうすごい長大な歴史と、まあ、まさにユニバースですよね。
そうだね。
サーガというかユニバースがあって。で、やっぱり忍たまといえば、このキャラクター人気がすごく高くて、
はいはい、
特にこうかっこいい上級生っていうのが、まあ、ある時期から登場し始めて、
はいはいはい、
まあ、大体18巻ぐらいから増えてくるんですけど、うん、
全何巻？
全65巻あります。お、18巻ぐらいからだんだん上級生っていうのが出てくる。
3分の1ぐらいから。
そうそうそう、なんかそこからだんだんだんだんそのお兄さんチームが増えてきて、はいはい、まあ、65巻、
うん、
もう、まあ、65最終巻は このアメコミみたいに表紙が2種類あって1種類は忍たまたち、1種類は上級生が表紙っていう
バリアントカバーが、
バリアントカバーが生まれたぐらいの、まあ、キャラ推しの漫画なんですよね、なんですけど、まあ、とはいえ、あ、そう、キャラ推しだからさ、それこそミュージカルも作られてて、
知ってるよ、あのGロッソとかでたまにやってるよね。
あ、そうそうそう、忍ミュって言われるらしいんですけど忍ミュでは6年生と5年生しか出てこないらしい。
あ、そうなんだ、
え、原作にいるキャラの5年生6年生が登場して、まあ、いろいろやるらしいんですけど、
きり丸しんべヱ
乱太郎とかはミュージカルには出てこないらしい。
そうなんだ、へ、
実写映画とかだと出るんだけどね。
そうだね、実写はあったね。
で、今回私が読んだのがその忍たま乱太郎の小説、ドクタケ忍者隊最強の軍師っていう小説、
はいはい、
これ電子版も出てるんですけど、
はい、何巻、
一冊、
どのぐらいの時期の話、
時期的には、
忍
たま時空なんで、基本時間はこう流れずに固定されてるんですけど、
そうかそうか、忍たまって進級しないんだ。
そうそう、ずっと1年生のまんまドゥームスデイクロックまで行ってるから。
あ、そうなんだ。
時期的には、何年だね、平成25年ですね。
平成25年、
だから、
10年前、
あ、17年ぐらい前、7、8年前かぐらい。
そうだっけ、そうか、
まあ、まあ、10年ぐらい前か、10年ぐらい前か、
そうだね、
のイメージですね、
はいはい、
に作られた小説なんですけど、まあ、忍たま乱太郎はキャラ萌え、キャラ推しの作品だって言ったら、とはいえ言うて人気キャラがいるわけですよ。
はいはいはい、
それはやっぱりみんなの、まあ、大体オタクの初恋の人としてよく胃の一番に名前が上がる、
土井先生、
土井先生
の通りでしょうね。
やっぱ土井先生がその多くのかっこいい先輩たちを、まあ、差し置いてというか、もうぶっちぎりの第1位なんですね。
へ
え。で、第2位がちなみに山田力地ね。
ああ、なるほどね。
山田先生の息子ね。が人気なんですけど、今回のこの小説は、この土井先生がほぼ主役と言っていい。忍たまはほぼ出番がない。
なるほど。
っていうお話なんですね。ちょっとネタバレありで説明をしてしまうと、土井先生が、まあ、ある任務中の戦闘で負けて、行方不明になってしまうんですね。
ほう。
土井先生はどこに行ってしまったんだろうっていうことで、忍たまたち、まあ、いつものきり丸乱太郎しんべヱと、あとは、まあ、6年生、上級生チームが協力して土井先生を探すっていうのが基本軸。
おいいね。
ただ、土井先生どこに行ったのかっていうのは結構物語の最初の方でもう分かっちゃって、どうなったかっていうと、土井先生記憶失って、
おっと、
忍術学園のライバルであるドクタケ城の軍師に収まります。
はい、はい、なるほど。
まあタイトルにもあってるドクタケ城最強の軍師っていうのは
土井先生なんですね。
これはまあ序盤で明かされるんで、まあネタバレのままないんですけど、この作品の何が面白いかって、土井先生の強さが描かれるんですよ。まあ、65巻あるから当然いろん、まあ、ギャグ漫画なんだけど、いろんなアクションシーンとか描かれるんですけど、とはいえ主役は忍たまだし、やっぱ土井先生とかは一歩引いたポジションでね、物語を見てるんですよ。ただ今回は敵になってるので、土井先生の全力が見られるんですね。6年生チームが土井先生を連れ戻そうと言って、これも人気キャラですよ、人気キャラ6人かな、みんなで土井先生のところに行くと、あの土井先生が本気で6年生を殺しにかかるっていうシーンがあって、
おっと、なるほど、
ご存知の通り、忍たま乱太郎では土井先生は教科担当の先生なんですね。で、山田先生が実技担当って分担してるんです。
ああ、そうなんだ、座学なんだ、
座学専門の先生で、なので、あの戦闘シーンというか強さっていう要素があんまり実は描かれてない、
はいはいはい、
黒板消しで戦うとかチョーク投げて戦うみたいな、そういうまあ要素はあるんだけど、強さっていうのがなかったんですよ、
はいはいはい、
でも本作はすごいです、土井先生が刀を抜いて6年生を切り殺すために戦うっていうアクションシーンがあってこれがね、めっちゃちゃんと忍者してるの、
へ、
ちゃんと忍者同士の戦いとしてそれを描くから普通に読み応えがあって面白い、
はあ、そう
で、なんていうか忍術学園って普通に授業とか訓練で忍たま死んでるんだろうなっていうことをなんとなく察せるシーンとかって
あ、
そう、まあ、その忍術学園の過酷さみたいなのもちょっと描いて、まあ、リアリティかな、これも
ある種の
ある種のリアリティが描かれてて、
そうかそうか、
土井先生のかっこよさ強さそしてリアリティが描かれる。でもう一個土井先生のファンには多分嬉しい要素として、土井先生の、まあ、座学なんですけど専門は兵学と、火薬、
はいはいはい、
だからその昔の軍事なんか孫子とかさ、そういうのにめちゃくちゃ詳しいっていう設定があって、その忍術学園の6年生チームと土井先生が立てこもっているこう城を攻め落とすみたいなシーンがあるんですけど、普通に6年生チームが負けそうになるっていう、
へ、
土井先生の剣棒術数によって
兵法をね、
兵法の強さを描いてくれて、
ああそうか、
土井先生ちゃんとそれがなんていうか、土井先生頭がいいから勝ちましたじゃなくて、ちゃんとこう作戦を立てて、
はいはいはいはい、
あるいは6年生の作戦に対してこれはきっとこういう作戦だからこれをすることによって勝つことができるっていう、ちゃんと
その辺のロジックに、
ロジックがある、
逃げがないんだね、
能力バトルみたいな感じで描かれてて、あれこれ6年生負けるんじゃねえのっていうワクワク感まである。だから、まあ、土井先生のファンにはぜひね、うん、読んでほしいなって思う。土井先生の過去も描かれてさ、
なるほど、
土井先生ってキリマルと同居してるんですよね、
はいはいはいはい、
長期休暇中ね、うん、キリマルは戦でこう親家族が亡くなってるから、うんうんうんうん、まあ、一緒に同居してる、うん、土井先生も実は昔、まあ、家族を失ったことがあると、もともと豪族の息子だったらしいんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
だったんだけど一族は滅ぼされて、うん、一人きりになってしまって、そこからまあ、忍者の修行を始めたっていう設定が、
あ、そうなんだ、
天涯孤独の身なんですか、
へ
で、まあ、忍者になったんですね、うん、でその後、まあ、抜け人になったらしいんですね、
あ、
その忍者を抜けて
教わったところから、ま
あ、抜けたところで、うん、まあ、怪我をして、そこを山田先生の一族に拾われて、
へ、
まあ、先生になるというストーリーも、まあ、実はあるらしいんですけど、それは、まあ、今回作品とは関係ないんだけどね、
意外と重めの、
重めの過去がある、うん、ちゃんと忍者小説として楽しめるし、うん、土井先生のかっこよさも味わえるし、
なるほど、
忍者が戦うって面白いじゃないですか、
面白い、
そういう作品の良さが味わえる、うん、山田力士も登場します、
なるほど、おすすめ、もう一回タイトル言って、
ちょっと待ってね、正式名称、正式名称、
正式名称、
最初と小説、落第忍者乱太郎、うん、ドクタケ忍者対最強の軍師、
なるほど、
これ電子版あるんで、
あ、忍たま乱太郎のその原作電子で読めるんだね。
電子で読めます、
なるほど、
もう今買います。ちなみに紙の方はなんかプレミアがついてるらしい。
おお、やっぱ人気の缶なんだ、
人気の缶みたいね。
へえ、そっかそっか、そこだけ読んでも大丈夫？
全然大丈夫ですね、うん、あと人気からちらほら出てるんですよね、そのライバルの城で、まあ、ドクササコ城とか、まあ、そういうなんか細かいなの、忍たまファンとしては結構ファンの多い、うん、
なるほど、
ライバルの城の忍者とかも協力してくれたりとかしてね、そういうあの忍者との共闘みたいなのも見られる。
なるほど。
もし忍者あるいは忍たま乱太郎好きな人いたらぜひ読んでください。
はい、
はい、
というわけでね。
というわけで、
このポッドキャストは、
はい、
毎週一冊のまあなんかこう亀にまつわるコミックを紹介する、
うん、
そういう
亀か忍者ね。
亀か忍者かっていうね、そういうあのポッドキャストとなってます。
はい、
本日紹介するのはバットマン、ミュータント、タートルズ。クランゲの野望ということでね。
うん、
まあ、先週か、ミュータント・タートルズの新しい映画。
公開されましたね。
ミュータント・タートルズ、ミュータント・パニック。
ミュータント・パニック、ミュータント・メイヘム。
はい。
はい、
が、公開されたので、
うんうん、
まあ、ちょっとその映画の話もしつつ、
しつつ、
アメコミの紹介もしつつ、
うん、
まあ、今日はちょっともう亀と、
亀と忍者の話が、
あ、またティーンエイジャー。
ティーンエイジャーの話が。
この辺りにね。どっぷり浸ってもらいたいなというわけでございます、
うん、映画から
話していきましょうかね、
やりましょうかね、
はい、というわけでよろしくお願いします、
お願いします。
映画どうでした？
いや、私は声を出して声を大にして言いたいね、
うん、
いや本当にみんな映画見てくれ
た面白かったね、
面白かったんだけどさ、うん、映画館ガラッガラでさ全然お客さんいなかったね、
私も全然いなくて、
お客さんの方がタートルズより少なかったからね。
マジか。
私の見た回。
俺こうまずその席を予約した時に、
うん、
自分以外に一人しかいなくて、まあ平日の夜だったんだけど、二人っきりで見るのかって思ってたんだけど、まあだんだん増えてきて、で結果的に見に行ったら、まあ私と同じぐらいのこう30代の男が4人いて、
うんうんうん、
あと一番前の席にちょっとハゲ上がったおじいちゃんが1人いて、
すごい、
もうタートルズ、
タートルズじゃん、
スプリンター先生じゃんと思って、もうちょっと面白かったね、もうあのあれしていけばよかった、カラフルな鉢巻き目に巻いていけばよかったな
確かに、いや、もう間違いときはちょうど5人だったんですよね、私も行った時5人だな、そうそうそう、いや少ねーと思って、
なんかまあ全米とか多分世界的に見たら大ヒットしてるようだなと思うんだけど、うん、確かにもうちょっとその作品の出来から見たら
考えると
入っててもいいかなもいいような
気しましたね、
ましたね、
私吹き替えで見たんですけど、
はいはい、
私普段吹き替えってあんま見なくて、
あ、そうなんだ、
なんかあんまりこうなんというか、まあ、やっぱりせっかく見るなら字幕かなって思ってたんで、うん、で吹き替えでしかもこう声優初挑戦ですみたいなこう宣伝とか見ると、はい、おーマジか って思ってて、あんま見なかったんですよね、うん、でも全然違和感なく楽しめたし、
うん、本当、俺も吹き替えで見たんだけど、さすがにヒロインエイプリルちょっときつかったな。なんかし後で調べたらアイドル、
ね、そうね、アイドルらしくて、うん、
あとレオナルドもなんかすごい若手俳優、
あ、そうなんだ、
あのティーンエイジだから、うんうん、10代の若手俳優ですみたいなんだけど、いやなんか、
うーん、あんなもんかなって思っちゃったな。
そっか、ちょっと俺は気になっちゃったから、まあ時間的にちょっと選べなかったんだけど、うんうんうん、できれば字幕できたかったなと思うし、あともう一個、うん、調べたらさ、
はいはい、
あのスプリンター先生さ、
うん、
あの字幕というかその言語ではさ、
はいはい、
ジャッキーチェンだったらしいね。
へえ、
めっちゃよくない？
めっちゃいいね。
ね。
私は逆にスーパーフライがアイスキューブ
だって聞いて、うん、そうそうそう、
めっちゃいいって。
そう、敵役のね。
敵役が。
スーパーフライが、ストレートアウターコンプトンの。
うんうん、
アイスキューブってそうだよね。
アイスキューブ、まだそうかな。今もそうかな。
あのラッパー。
うん、ラッパーアイスキューブ。
がやってたっつってね。
いや見たかったな、うん。それ聞いちゃう、確かに吹き替え。
そう。あの分かるよ分かる、あのプロモーションとかいろいろあって、うん、こう作品なんてさ届かなかったらしょうがないんだから、
まあ、ね、
ね、だからそのクオリティの前にプロモーションを考えるっていうのは、
なかなくはないが、
きっと当事者も悩んでるんだろうなとは思うけども、
声優業界だけだと思うんですよ私、
うん、
初挑戦ですっていうのが売りになる世界ってあんまりない気がするんですよね。
ね、ベテラン来いよって思っちゃうもんな。
外科手術初挑戦ですが頑張りますって言いました。だって手術お願いしたくないよ。
そうだ、ね、
初挑戦はいいけど黙っててくれよって思っちゃうもんな。
思っちゃうな、
まあ、とはいえ
とはいえとはいえ
とはいえ、うん、まあ多少思うところありつつも、
まあでも正直個人的にはネガティブなところそこぐらいだったな、
うん、あ、そうね、そう、違和感というかムムっていうのはそこぐらいで、
うん、
ストーリーとかキャラクターの描き方とか
もよかった、
大満足でしたね、
うん、まあそもそもまずアニメーション映画ではあるんだけど、
うんうん、
こうちょっとなんつうんだ、手書き感っていうかさ、
はいはいはい、
まあスパイダーバースとかでも似たような表現はあったから、こうめちゃくちゃ新鮮ってわけではなかったんだけど、
うんうん、
やっぱこう質感のあるね、うん、アニメーションだったよね。
あの、まあ、スパイダーバース見た後だから、おこんなもんかって思ったけど、もしスパイダーバースなければ多分もっともっと衝撃的に受けてたと思うし ね
新しい表現だなと思ったな、
うんうん、
あとスプリンター先生、あ、なんつうんだろう、やっぱさタートルズも90年代キッズに刺さってたコンテンツだと思うんですよ、
う
ん、やっぱ90年代アニメのタートルズがあって、
うんうんうん、
実写映画もあったし、
はいはいはい、
おもちゃ屋さんにタートルズのおもちゃいっぱい並んでたりしたよね。あ、
それはなんかちょっと覚えてるな、
うん、タートルズが変身して、
うん、
サムライタートルズに変わるおもちゃとかあったよね。
知らなかった。
そうそうそう、だからやっぱタートルズその見に行った時に30代男性ばっかりいるのも、まあ、そうだよなと思いながら、
ちょうど世代だったの
かな、世代だったのかななんて思いながら、でそのタートルズのさ、なんかそのまあそもそもタートルズってヒーローもののパロディーコミックとして同人誌的に公開されたね始まりがあったわけなんだけど、今回は結構その辺を読み替えてティーンエイジの物語にしてたよね。
ああ、なるほど。
武術というか忍術の師匠であるスプリンター先生もさ、
はいはいはい、
そういういわゆるなんつうのカタカナの先生っていうかさ、
はいはいはい、
ベストキッド的な先生ではなくて、
うんうんうん、
父親になってたもんね。
そうね、父親としての側面の方が強く描かれて、
描かれて、
なんか親とこの対立みたいな方向で物語まとめてましたもんね。
タートルズたちも、タートルズたちもこう普通の高校生の生活に憧れてて、
はいはいはい、
でまあそういう意味でもティーエンジらしいというか、
うん、
プラスこうミュータントの悲哀っていうか、
ああそうね、
妖怪人間ベム的な
人から嫌われてるからみんなに好かれたいんだっていう思いとかは、そうそうそう、まあ多分ティーネージ的な、まあ、思春期的な自意識なのかもしれないしね。
居場所を求めるっていうかね、居場
所を求めて、まあ、親から離れたいしっていう思いもあったりしてね。私逆にオマージュっていうか、そのパロディっていう意味では、
うん、
なんかアクション映画のオマージュというかパロディ多めだったなと思いました。
ああそうなんだ。
私はあんま映画詳しくないんだけど、
うん、
なんかネットとか見てても、うん、あこのシーンはどこそこにあったシーンを読み替えてるんだなんて感想が。
あそう、
私見たらなんかオールドボーイかな、映画の。
ああ、韓国映画だよね。
そうそうそう、うん、あれをオマージュしたシーンがあるとか。
うーん、
確かに言われてみればいくつか見たことあるようなないような。
全然気づかなかったな、
まあ、そもそもこう修行がなんか通信教育の
そうね、今回忍者修行
通信教育でしたね。
通信教育でやってたから、まあ、過去の映像作品への言及が多いのも、まあ、当然っちゃ当然なのかな。はいはいはいはい、
まあ、映画を見に行くシーンとかあったり、
うんうん、
あと音楽、
はいはいはい、
こう4人がねそれぞれ好きなジャンルがちょっとずつ、
ああったね、
ずらされてて、
ね、人間かっこいいよねって話をしてる時にね
出てきたりとか、
K-POP 最高だよね
ドナテロは K-POP 好きで、なんか BTS がどうみたいな話をしてたよね。
ビヨンセ最高だよねとか言ってたよね。ビヨンセ K-POP、
あと進撃の巨人、
ああ、うんうんうん、
とか出てきたり、
単なるセリフじゃなくてちゃんと伏線として回収されてましたよ、
ね、そう、びっくりしたね、
うん、
進撃の巨人ってワールドワイドなんだ。
確かに
ね、
そんなあるあるネタなんだね。
実写版進撃の巨人、
うん、
ガメラの樋口監督だよね。
私見に行ったよ、
映画館で。映画館で、マジか、
すごい、
すごかったよ。配信で見た、俺も見たよ、配信で見た。あの全然そリヴァイ兵長出てこないで、うん、四季島っていうやつが
なんかリンゴ食ってんな、
リンゴ
思いながら見てた。
見てたね。
まあいろいろあって面白いよね、
うん、石原さとみのクレイジーなキャラとかね。進撃の巨人で話膨らんじゃうからや、まあ、置いといて、
置いといて、
うん、まあでもミュータントタートルズは結構面白かったっすね。
そういう進撃の巨人とか過去のなんていうかポップカルチャーというか、
そうそうそう
そう、その言及多かったね。
サブカルチャー、ポップカルチャーに対する言及は多めでしたね。
なんか五条先生のステッカー貼ってあるのか。
あ、それツイッターで見た、ね、なんか今設定資料集が発売されたんだよね。
ほうほうほう。
だからそういう風に細かく見ていくと多分一回見ただけじゃ気づけないような
深いネタ
があるんだろうなと思う、
ね。ジョジョの奇妙な冒険のロゴ入りのパーカー着てるとかそんなのも書いてあったな。
あ、そう、
うん、
気づかなかったな。
それも私なんかの記事で読んだんだけど、
あのクレバっていうじゃん、
クレバ、
うん、があのプロモーションとかやってたりして、やっぱりこうヒップホップとか、
あ、
音楽、映画、アニメ、ゲーム、こういうところにね結構、まあそもそもオタクの作ったね、キャラクター、
コミックの歴史としても確かにオタクの作ったキャラっていうのがあるもんね。
あるから、まあ、そういうサブカルチャー、ポップカルチャーに対する目線っていうのはすごく強く感じたよね。
確かにカーステレオで人間の音楽流す演出とかよかったよね。
うん、まあそういうなんつうんだろうな、ポップさとちゃんとティーンエイジの物語っていうのがうまいこと絡み合っててめちゃくちゃ面白かったですね。
物語としてもさ結構こう丁寧に作ってるなと思って、うん、まあ人から、タートルズは人から嫌われてるからみんなに好かれるためにヒーローになるんだっていうふうに考えるじゃん、
うん、はいはい、
で一方で、スプリンター、まあ、パパスプリンターですよね、今回の場合は。みんなに好かれない、好かれてないならもう外に出ない方がいいんだと、うん、このままそういう嫌な思いするぐらいなら家にいろっていう立場だし、うん、でスーパーフライ先生、アイスキューブ先生は
敵ね、
敵はみんなに好かれないならみんなを殺してしまえと、
うん、
俺たちだけの世界を作れば幸せになれるんだ、うんうん、っていうちょうどこう3段階で
段
階分けてて、うん、この対比もあ面白い、
うん、
どちらの親を選ぶのかっていう選択でもやっぱ自分なりのものでよくあるパターンですね。
そうですね、
どっちの大人を選ぶのか、
うん、
からの第3の道ですよね。誰かに報われるからじゃなくてヒーローとしての活動すべきなんだっていう風に変わっていくところとかもなんかよくできたシナリオだなって
。いやよくできたシナリオでしたね。あのスプリンター先生がやっぱりその人間は危険だから人間にはあっちゃいけないんだみたいなことをすごくあの亀たちに強制するんだけど、あのスーパーフライがさあのやっぱり自分が育ててきた他のミュータントに対して強制する姿を見て、その人を子供をその無理やり押さえつけるようなやり方は良くないんだって学ぶシーンとかさ、すごく丁寧にできてましたよね。
無駄なかったっすよね。
わかりやすくて良かったね。であとやっぱその今風にさ、
うんうんうん、
ヒーローとして活躍する姿を収めて、こう人気を獲得して、
はいはいはい、
人間たちに受け入れられるんだっていうのに、まあこの辺りもね、どうせまあなんつだろう、まあ嫌な見方だけどさ、
うんうん、
まあ、報われないんだろうなって思いながら
バズりたいって思ってやってちゃやっぱダメなんですよね。
やっぱ仮面ライダーも言ってたけど、
おうお
う、英雄っていうのは英雄になろうとした瞬間に失格なのよ。
いいこと言うね。
だから逆にさそのだからこうヒーローになるんじゃなくてこの人たちを助けるんだ、
うんうんうん、
悪いやつを止めるんだっていう風にその動機がさ自分からあの他者に変わった瞬間に、
はいはいはい、
まあ、全部ガーってうまくいく、あのあたりのカタルシスもすごい良かったよね。
疲れるためにヒーロー活動してたら全部裏目に出てくるんですよね。
そうそうそうそう、
ミュータントパニック、ミュータントメイヘムだ、ミュータントの攻撃だ、なんていうふうにテレビで報道とかされて、
ニューヨークがミュータントに襲われています。
めっちゃマーベルで見た話だってマーベルコミックでめっちゃ見た気もするって思って入れたけど、でもやっぱりそれじゃダメで、見返りなんてなくても正しいことをしなくちゃいけないんだっていう風に変わっていくのも、普通にちょっと感動しちゃいました、
ね、いやー感動したね、あの辺りは本当にすごく良かった。まあ、もちろんそのタートルズ自体が周りの人間たちからどう見られるかっていうのもそうだし、レオナルドが いい子ちゃんでリーダーシップを取りたいって思うんだけどうまくいかない、
あそう、ね、
これもその最後の後半の盛り上がりのところで回収されてさ、あれも良かったよね。ドラテルお前オタクだろって今までたくさんのことを見てきたんだから、
あ言ってたね、
お前の中にきっと解決方法があるはずだって、
周りを導いてあげるシーンね。
そう、最高だったね。ラファ、派手にやるぞ。いや、終わった後セラピー行った方がいいって言われましたけど、ね、あの辺りはたまんなかった、
ね。あ、確かにみんなそう言ってピザバンに乗り込むシーンでしたね。
う
ん、
そうそうそうそう。さ、あのやっぱピザトラック、ピザのバン、あれもやっぱ90年代アニメの時にさ、やっぱおもちゃがあってさ。
うんうん、なんかあのおもちゃは知ってたわ。
ね、
う
ん、なんかちょっとやっぱこう。熱いものというかさ、
知ってるよ知ってるなっていうのが、
これこれっていう感じありました
ね。欲しいもの出してくれましたね。
うん、で、あのあとニューヨーク市民がめっちゃ助けてくれるシーンね。
確かにスパイダーマンで見たなっていう感じですね
巨大化した、スーパーフライを、
はい、
まあその弱体化させるためには、
うんうん、
なんつうのミュータント弱体棒みたいなやつね
大火薬みたいなものを入れなきゃいけない、
入れなくちゃいけない、でもそれがこううまく届けられないって言って時ね、スプリンター先生足折れて、
足折れ
た、ニューヨーク市民がどんどん、あの辺はやっぱ さニューヨーク市民がヒーローだっていうさ、
うんうん、
まあ、ちょっとこうあの 9.11 の時にも見られた感じっていうかさ、
はいはい
はい、消防士とかいたもんね、やっぱね。
そうね、私はスパイダーマンの映画の一作目のシーンをすごく思い出しましたね、はいはいはい、ニューヨークっていう街の人たちが一番の、まあ、もうまたヒーローなんだっていう描き方で、あれもやっぱオタク喜ぶやつですよね。
あの小さき勇者たちガメラっていうさ、平成ガメラ3部作の後に出たガメラ、
うんうんうん、
でもあの、まあ、敵を倒すために赤い石を子供たちがこう、
うんうん、
なんつうのリレーっていうかさ、こう渡し合いながらガメラの元に届けるってシーン、ガメラじゃんって見ながら
全く同じだ
全く同じだって思いながら見てたんだけどまあでもやっぱベタっちゃベタ、
そうね、うん、ベタっちゃベタ、
そのテーマとか、
うんうん、
そこに対する姿勢とか解決法に目新しいものがあったわけじゃないんだけど、やっぱここまで丁寧にやってくれると
そうね、
泣けちゃうよね、
泣けちゃう、感動せざるを得ない、
うん、
スーパーフライに育てられたミュータント、敵ミュータントたちもさ、
うん、
あの途中で、まあ、人間の文化やっぱ素晴らしいよね、
うんうんうん、
まあ、彼らもまたこのカーステレオで音楽流しながら、
はいはいはい、
活動してたんだけど、やっぱ人間の文化っていいよねって言って、まあ、仲間になっていく展開とかも、まあ、ベタなんだけど、うん、普通にいいシーンだし感動するよね。
よかったね。まあそういう意味ではやっぱこう人間の作ってきた文化ってものに対する愛みたいなのは感じたよね。
確かにやっぱオタクっぽいな、そう考
えると。そうそうそう、
めちゃくちゃオタクっぽい
だけじゃ、非常にオタク向け映画だったとは思いますね。
確かに
私あんまり洋楽とか知らないんだけど、その辺とかに詳しかったりするともっともっと刺さっただろうね。
ああ確かに。
あとアクション映画のパロディも多いっていうことだったら、その辺、う
ん
う
ん、映画詳しい人とかね、
うん、きっとグッときたんじゃないかな。
いろんなもの詳しければ詳しいほど気づきの増える、
うん
うん、いい映画だったと思う
な。いやすごくいい映画だったな。
なんでみんな見ないんだろうい
や、うん、どうなんだろう。でも平日の夜とはいえもっと入ってもよかったと思うんだよな。私あのハライチのターンっていうさ、ハライチがやってるラジオを聞いてるんだけど、ハライチの澤部がミュータントタートルズすごい好きなんでね、でなんかあのラジオの中でも宣伝したり、
うんうんうん、
スポンサーにこの番あの映画がついてくれたりとかしてて、
すごい、
てっきりもう世の中タートルズ熱でもうめちゃくちゃ盛り上がってるのかと思ったらさ、う
ん、そうでもなかった、
うん、だから俺らがつけてやりましょうよ、
新しいよ。カメラジオとしてね。
そう、カメラジオとしてね、やっぱタートルズを全面的に推していきたいなってあとネタバレになっちゃうんだけどさ、
うんうん、
もう最後の話していい、
うんうんうん、
あのエンドロールってさ、
はいはい、
シュレッダー出てきましたね。
ああ出てきましたね。
オロクサキでもさ、まあその日本はどうか知らんけど、こう世界的に見たら大ヒットで、
うんうん、
でこう続編への振りも出てきて、
はいはいはい、
続編あるかって思ったんだけど、
うん、
続編難しいよね作るの。
あ確かに、
家族は仲良くなっちゃったし、
家族も増えたしね。
ミュータント、そうそうそう、ミュータントも仲間みたいな感じじゃん。
忍者軍団だから、うん、やっぱ忍者の策謀によって、うん、やっぱニューヨークの敵に仕立て上げられていけばいいんじゃないかな。
うん、追われる展開って
こと？追われる展開。なんか最近ニューヨークに謎の疫病が流行っている。下水道に住む亀。きっと奴らが感染源に近い、うん、違いない。
でもさ、ニューヨーク市民との確執と対立と、うんうん、その解消もさ、まあ、やっちゃったじゃん。
そうか。
二番煎じよ。
もっとでかい規模で嫌われていけばいいのかな。
いや、俺でも分かった続編、うん、今回さ映画見に行ったらさ、
はいはい、
売店でさおうおうラストローニン売ってたんだよね。
おうおうおうおうおお。
続編はラストローニンやればいいんじゃない。
ラストローニンってあれでしょ、4人のうちほぼ全員死んで、
うん、
1人残った
そう
タートルズが復讐に出るってい う, そう、
あ、未来世界の話、
うんうんうん、
どう、
もう終わりじゃんそれ。もういろいろ最後の終わりになってるけど、
今回すごいハッピーエンドで終わったから、
うん、
もういきなりこうそこまで叩き落としてから、
復讐の鬼になった
そう
タートルズの、うん、タートルの活躍を、
うん、
いやー見たくねえな。
確かに今回のこのハッピーな気持ちで終わってるやつの後に全滅で嫌だね。
多幸感のある映画、久々にちゃんと見たなっていう気もしたもんね。
ああ、なるほど、なるほど。
めっちゃ盛り上がって、あ、楽しい、よかった、うん、気持ちいいで終われる映画、久々に見た気がするから、そういう意味でも、自作もこのノリでやってほしいな。
そうね。まあ、ちょっと自作が出たらまたね、ちょっと見に行きたいと思います、ね、うん、ですね。映画もめちゃくちゃ面白かったんですが、
はい。
このコミック、
うん、
バットマン、ミュータント、タートルズ、クランゲの野望、もこれまた面白かったですね。
傑作でしたね。
バットマンとミュータント・タートルズのコラボというか、
うん、はいはい、
クロスオーバーはこれが3冊目なんですけど、うんうんうん、1巻ではタートルズがバットマンの世界にやってくる、
はい、
2巻では、まあ、バットマンがタートルズの世界に行く、
うんうんうん、
で3巻、
じゃあ3巻どうするか、
もうここまで来たらね、
うん、
クライシスしかないでしょうっていう。
いや、すごい素晴らしい三段構成ですよね。
完璧。
この3冊読めばアメコミ分かるんじゃない？全部。
可能性はある。いや、まあちょっとね、やっぱ背景知識必要な巻だったなとは思いますよ、3巻は。おうおうおう。そんなことない？
まあ、なきゃないで、バットマンがいるんだっていうことさえ知ってれば、楽しめるような気もしなくもないが、どうでしょう。
いきなりですね、まあバットマンとタートルズが一緒にこう自警活動、ね、敵を倒す活動をしているっていうような世界のお話から始まるんですけれども、
はい、
なんかこうハーレークイーンと
ジョーカーっぽいやつ
っぽい人が暴れてて、
うんうん、
でその味方にあのサイのミュータントっぽいやつ
とか
がいて、あ、なんかこれちょっとなんつうの、混ざってんなって。
この混ぜ方絶妙で良かったですよね。
そうですね、まあ、我々読者としてはこう混ざってんなっていうのをすぐ気づける、うん、
サイの化け物、ワニの化け物、
うん、
ハイエナ
などなど、
まあ、タートルズっぽさとバットマンっぽさがうまいこと混ざり合ってるよくわからない世界から始まりますね、
はい、タートルズの面々もね、
うん、
どっかで見たような格好をしてましたね。
これ天才だと思ったんですけど、私はバットマンじゃなかった、タートルズってちょうど確かに言われてみれば4人いるんですよね。
そうですね。
で、バットマンの身近にも確かに4人いる奴らがいてさ。
はい。
この4人がちょうどタートルズの性格と合致してる面があるんですよね。
そうね。まず、
はい。
まずディック。
ディック。一代初代ロビン。
ナイトウィング。
うん。
まあ、確かに青い。
確かに青い。
レオナルドだ。
青いし、だから両手でバトン持ってるし、うん、両手の武器を使うし、
うん、
リーダーシップもある。
うん、
ディックだ。
次男。
次男、2番目。
ジェイソン。
ジェイソン。
まあ彼はすごく暴力的な。
感情的で暴力的で、
うん、
赤い。
赤い。そうね、レッドフードを名乗ってますからね。ラファだ。
ラファエロですね。完全にラファエロですね。うん、三男ですね。
三男
は完全にオタク。
ああ、レッドロビン。まあ、どっちかって言ったら、こう、技術系で。
技術系で。
オタクですね。
自分の力でバットマンの正体を暴いたというロビン。
はい。はい、
ドナテロ。ドナテロ。どう見てもドナテロです。
末っ子。
末っ子。まあ、末っ子キャラってだけでもう大体決まるしね。
ミケランジェロ、うん、
ミケランジェロ、まあ、黄色って色もねパーソナルカラー似てるしね。
なるほど。あ、そっか、確かにロビン、あのダミアンのフードね、
うんうん、
黄色っぽい
黒地に黄色だもんね。あ、ということでタートルズの面々が完全にバットマンのロビンと対応して描いてるので、うん、もうこれだけでこの世界にどっぷりハマれますね。
確かに、いや、うまいことかぶったなって感じですね、この4人のキャラクターがね。
で、ロビンがこんな揃う前に生まれたキャラクターのはずなのに、
うん、
こんなにぴったりハマることあるんですね。
まあほら、四天王とかってさ、大体こうキャラをかぶせないようにするとこう、こうなってくる。
ああ、なるほど。最終的にこうなってしまうのか。
最適解がこれなんだ。
リーダー、武闘派、頭脳派、石膏。
そうそうそう。
ああ、まあ、そうだな。そうだな、確かに。
で、あと、まあ、あらゆるものが、
うんうん、
どっちかっつったら、バットマン世界が、タートルズナイズされてる感じ？
そうだね。基本はバットマン世界になってますね。ゴードン本部長とかいるしね。
うんうん、
まあ敵になるのも、まあ、バットマンの悪役ばかりっていう点で考えれば、まあ、バットマンの世界がどうやら、まあ、タートルズ化してしまっているらしいと。う
ん、バット警部もね、
うん、
いつもだったら25セント効果、
はいはいはいはい、
巨大な25セント効果が飾ってあるんだけど、なんと今回やっぱなんつったって忍者タートルズなんで五円玉に変わってますね。
いやー、面白いよねこれ。本当面白いよね、面白いこの漫画。あとティラノサウルスがトリケラトプスに変わってますね。
これもタートルズ由来のなんか
キャラクターなんですかね、
みたいだよね。異星人トリケラトンっていうキャラクターをあれしてるらしいですね。
パッドケイブもしっかりミュータントタートルズ化されている、
うん、なんか小ネタが上手なんですよね。
いやらしくなく、かつ気づくと面白いっていうところで、
そうそうそうそう、
これも本当オタクが書いてるなって感じがして、
そう本当ね。今回さ、まあもちろんライターはジェームズ・タイノン4世っていうね、
うんうん
う
ん、
まあ、あの DC コミックスで活躍してる、
はい、
あのライターなんだけど、作画にねケビン・イーストマン、
ほう、
つまり最初のタートルズを書いた人、タートルズを作った人ですね、
うんうん、
が名前を連ねてたりして、そのあたりも気合の入りっぷりを感じますね。
ああ、確かに本物を作ろうっていう感じがありますよね、うん、単なるパロディじゃなくてね。
で、この、バットマンとタートルズが合体した世界に、うん、白黒のキャラクターが割り込んでくるんですけど、たまらんですねこれ。
たまらんですね。これはつまりあれだね、新聞連載されていた頃の、
そうですね、
初代タートルズか、
はい、現在ではタートルズは IDW っていう出版社から発売されてるんですけど、まあもともとはね自費出版の同人誌だったんで、その昔の世界っていうか同人時代の、キャラクターとして白黒の
これラファエロ、
ラファエロがね始まりの世界からやってくるっていう展開ですね。
でこの辺りからどうやらこの作はそのマルチバースをテーマにした作品であるってことがだんだん分かってくるんですよね。つまりバットマンの世界、そして IDW ミュータントタートルズの世界、そして始まりのタートルズの世界、この3つが同時に存在して、
うん、
まあ、それぞれが混ざり合っていくクライシスですね、
うん、はい、
完全にクライシス。
敵役も、
うん、
DC の大型イベント、インフィニットクライシスオンアースの敵キャラアンチモニターと、タートルズの敵クランゲが合体したようなキャラになってますね。
アンチモニターってあれだよね、平行宇宙を次々破壊していって、
はい、
52個に残したんだっけ。
そうですね、最初平行宇宙をまあぶっ壊しまくって、1個の世界にしちゃったんだね。という
1個の世界にして、まあ、それから52個に広がった
んだよね、はい、52個に広がってみたいな、はいはいはい、
そういうまあ歴史に残るようなキャラクターと、まあ、クランゲが合体して、
うん、
なんかすごい、ね、アンチモニターのお腹にクランゲが入ってるっていうすごい造形のキャラになってますけど、
はい、まあその始まりの世界を抑えることっていうのが、まあ、一つ大事だったんでね、
うんうんうん、
こう始まりがブレたら他の世界にも影響を与えるからっていうことで、アンチモニターは、始まりのタートルズを捉えてるわけなんだけど、まあ、タートルズ側だけじゃなくてね、
うん、
もちろんバットマン側もやっぱ捉えないとっていうことで、
そうだそうだ、
ゴールデンエイジバットマンが
これも一応始まりのバットマンっていうことなんですかね。か
一応この巻の後ろの方に設定資料集みたいなのがあって、
うんうん、
ここではこのバットマン、昔のコスチュームを着たバットマンは、まあ、ゴールデンエイジバットマンっていう風に記載されてますね。
ほうほうほう、黄色地に黒のバットマークが胸についてる、
はいはい、 でちょっとこう額の部分が黒塗りにされてるっていう昔のスタイルだね、うんうんうん、しかもこのバットマンは笑う、
はい、確かに、ね、確かに
笑顔が素敵なバットマンです。
あこれゴールデンエイジっていうことを踏まえての笑顔ってことだったのか。あなるほどね、
まあ、実は俺ちょっとそこには引っかかりを感じてて、あらバットマンってデビューしたての時は別にそうじゃなくて、うんうんうん、ほらコミックスコードがあって、
あーはーはーはーは
ー、リアルな犯罪描けなくなってからコミカル路線に、
笑うバットマンに、
そうそうそう
そう、あそうなんだ、あ
の黒の事件簿、
はいはいはいはい、はい、
バットマンになったから、どっちかっつったらちょっとシルバーエイジバットマンなんじゃねえかなって思う
わすごい、
まあ、その辺のやつは分かりやすさを重視してよしとこう
すごいオタクのツッコミだ
でもなんかよかったな、ゴールデンエイジバットマン。
ゴールデンエイジバットマン、うんうんうん。
あの、アンチモニターがね、これ、原作というかさ、あの、クライシスでもあったけど、
はいはい、
よくわかんない塔に捕まえてきた人をさ、貼り付けるじゃないですか。
そうね、なんかスーパーヒーローとかをこう、その塔に入れていくとパワーが増すみたいな、うん、よくわかんない装置があるんですよね。うん、
それが今回も出てきて、
うん、
バットマンとタートルズが、貼り付けにされちゃうんだけど、まあ、見事に脱出しますもんね。
うん、脱出しますね、さすがバットマン。
どうやって脱出したんだって聞かれてね、うん、古典的な手品師の技さ、手の皮に針を仕込んでいてねっていうシーン、ほら満面の笑みですよ。
めっちゃ笑ってる、怖怖
笑うバットマンって怖いよね。
怖い怖い怖い、
それあのダークマルチバースにいたもんね
あいたいた、
笑うバットマン、
笑うバットマンめちゃくちゃ悪いやつになってたわ、
うん、まあそういうなんか楽しさがありましたね。
一応あれね、クランゲの目的としてはこう始まりの世界をまずめちゃくちゃにする、うん、それから2つの世界を融合させることによってそれぞれのオリジンというかパワーを奪って、タートルズそしてバットマンを弱体化させようっていう、
はい、
まあ、野望だったわけですよね。
2つの物語を合体させることでそれぞれの物語を奪い力をなくそうという
作品ですね。少々奪っていくと、うん、この作品の中でもバットマンのオリジンが描かれてるんですが、
はい、
タートルズのオリジンと一緒に描かれるからこれすごかったですね
バットマンのオリジンといえば映画を見た帰りに路上で強盗にお父さんお母さんが殺されるっていう、うんうん、まあオリジンなんだけど、
タートルズのオリジンといえば、下水道に落ちた亀になんかドロドロがかかって、うん、タートルズになるというオリジンでしたが、今作では、
はい、
映画帰りに4匹の子亀をブルースが買ったところ、事故に巻き込まれて両親は死に、ドロドロ、自分と亀とドロドロが下水道に落ちてタートルズがミュータントがしてしまったという設定ですね、
はい、
こんな盛りだくさん全部乗せですよ。
しかも、まあ、両親を失った、まあ、幼いブルース・ウェイン少年を、うんうん、まあ、下水で、亀とねネズミが家族同様に育てていくという
バットマンファミリーにな、バットマンファミリーというか、これ何ファミリーなんだろうな。
タートルズファミリーというか、バットマンファミリーというか。
アルフレッド役としてね、スプリンター先生は、
はい、
ケアをしてくれてますね。
はい、
この辺やっぱ、面白いな
っていうか、結構好きなんだけど、この混ざったバットマン。
この混ざった世界ずっと読みたくなるよね。
ね、これでずっとやってくれっていうぐらい面白い。うん、
これさ、やっぱ弱体化させるために、まあ、混ぜてるわけなんだけど、うん、やっぱそれぞれのオリジナル世界との違いを比較しても面白いと思ってて、うん、やっぱ、まあ、バットマンを弱体化するには、まあ、ファミリーがいることが一番であると、
はいはいはいはい、
つまり自分バットマンは基本孤独な戦士ですから、うんうん、身近に家族がいることで、まあ、多分弱くなってるんですよね、
う
ん、まあ、タートルズファミリーがいて、
うん、
逆にタートルズたちは、うん、まあ、原作との違いで言えば下水道に住んでないんですよね、
う
ん、バットケーブに暮らしてる。
そうですね、ウェイン産業の地下にある、
地下にある、もう明るくて清潔で広い空間に暮らしてる、
うん、
奴らはやっぱ不潔なところにいないと弱くなるんじゃない
ストリート育ちだからね。
それ黙っていても上から勝手にピザが落ちてくる世界ではやっぱ奴らは弱くなるんですね。
なるほど、
そういう差を考えても面白いなって思いましたね、
うん、まあ始まりの世界からラファエロが来たことでこの世界がおかしいなってことに薄ぼんやりと気づき始めた一行はですね、
はい、
この世界にいる他の自分たちの協力者に元の世界の記憶を取り戻してもらうことでこの世界を再び正しい姿に戻そうとします、
うん、
まあ、例えばタートルズだったら、
はい、
エ
イプリル・オニール、
はい、エイプリルとかケイシー・ジョーンズとか、
うんうん
う
ん、
そういったタートルズの協力者たちですね、
はいはいはい、
なんかゴッサム死刑にいたりするんだけど、うんうんうん、彼らから記憶を戻してもらうと。 でバットマンも、まあ、もちろんゴードン本部長とか、
はいはいはい、
アルフレッドとかから
本物のアルフレッドに会いに行くんですよね、
うん、まあ記憶を取り戻してもらうんだけど、まあ、それからが面白いですよね
このままじゃ勝てんっていうことなんですよね、うん、やっぱ弱体化してしまってるから普通の戦い方では勝てない、うん、じゃあどうすればよいのかっていうことで向かう先は、シュレッダーの元ですね、うん、
はい、
シュレッダーに対して協力してくれと、
まあこう敵方も今全然別のことやってるから、うんうんうん、彼らにも正しい世界の記憶を戻してもらおうと思うっていうね。
この共闘展開めっちゃ熱いよね。
熱いし理屈がちゃんと通ってていいですよね、
うんうんうん、
で、タートルズ側がシュレッダーを味方にするんだったらバットマン側も当然ね、
当然宿敵を仲間にしよう、
はい、ジョーカーですね。
ジョーカーに声かけるわけですね。
ただこの世界ではジョーカーはラフィングマンというまた別のヴィラン
別のヴィランですねとして活動しているのでジョーカーじゃなかったんですよね、
はい、
で彼の記憶を蘇らせた結果、うん、どうなったのか、ジョーカーになりますね
つうかさ、その彼の記憶を取り戻すためにさ、
うんうん、
エースケミカルでもう一回薬草に落とすの面白いね。
薬に漬け込むのちょっとひどすぎて面白いよね。
ジョーカーといえばバットマンとの戦いの中で薬品の中に落ちちゃった結果、あの白い肌、
あの姿になってしまった
っていうオリジンがあるから
今回はまあそういう薬品に使ってないから、まあ、ジョーカーなんだけど、まあ、普通の人間の姿だったんですよね、うん、これをもう一度エースケミカルの薬品に漬け込んで緑髪白い肌のジョーカーになってしまうと、はい、一応バットマンがね、ジョーカー今は共闘するぞってちゃんと声かけてるんですよね、
はい、
バットマンがこんな声かけるなんて珍しいんですけどね、
うんうん、まあジョーカーもね、素直じゃないので
素直じゃないからね、これぐらいのピンチだったら、まあ、バットマンとタートルズでなんとかなるだろうっていう信頼もあったのかな
一緒にやろうって言われたらやらない
やらないということで、マルチバースをさらに広げて、
はい、
クランゲの手勢ですね、はい、さらにこの世界に呼び込んで、混乱を生み出すと、
うん
うん、この辺はやっぱバットマンジョーカーの仲の良さが伺える展開ですよね、
はい、でも実はバットマンまだ記憶をこう何取り戻させなくちゃいけない仲間がいるんじゃないのっていう展開になるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
この展開がめっちゃ美しくて最高ですね。
ほうほうほうほうほう。
まずそもそもなんで、バットマンに他の仲間がいたかっていうのを思い出すかっていうとさ、うんうん、ジョーカーがさ、バッツ楽しかったよな、俺とお前と家族バールでよって言うんだけど、
バール
バール家族バールって言ってまあね、バットマン好きにとってはさ、もうバールといえば殺された2代目ジョーカーあ、ジョーカーじゃない2代目ロビンジェイソンですよね、
うん、やっぱジョーカーのおかげで家族の記憶を思い出すことができる。
バールジェイソンってここで思い出すんです
ね。ひでえ連想だけどね。
でなんで最後まで、まあ、ゴードン本部長とかアルフレッドとかの記憶を取り戻しても、
うんうんうん、
そのロビンの記憶取り戻せなかったか、
はいはいはい、
バットファミリーの記憶取り戻せなかったかっていうと、やっぱそのバットマンってのは家族を失うことが何よりも怖かったから、
うんうん
うん、その世界が元に戻ることで今の家族であるタートルズたちと離れてしまうんじゃないかっていう恐怖が深層心理にあった。これ超面白い展開じゃない？
いや、めちゃくちゃいい展開ですよね。そのバットマンらしさをきっちり踏まえての展開になってるから、
一巻をこのラジオで紹介した時も、
うんうん、
タートルズとバットマン結構こう家族っていう共通点で繋がるんだなんて話しましたけど、
一緒にこうピザを食べるシーンでね、うん、家族はピザを一緒に食べるんだって言われてピザを食べるシーンで終わってましたもんね、一巻は、
うん、いや今回もその家族っていうシーンをね、キーワードをね、
タートルズに加えてさらに本当のバットマンファミリーも思い出して、
うん、
彼らもまた仲間になって、うん、クランゲたちと戦うことになると。わあ豪華。
バットシグナルを点灯させてね、うんうん、バットシグナル、なぜこんなものまで忘れていたのかっつってね、でバットファミリー全員集合、もう激アツ、こんな負けないですね。
もうここまで揃ったらね、まあいろいろあってね、あのオリジナル版のタートルズも全員来てるんでね、
うん、バットマンも2人いるんで、
バットマン2人いるんでもうこんな手厚いことはないですよ、うん、
まあもうあとはこの盛り上がりを楽しむだけですよね。
そうね、あとは戦いを楽しむだけ。それぞれの個人的にはこのロビンとタートルズたちの掛け合いとかも良かったですね。
はいはいはいはい、
そのオタク同士の会話とか、うん、
あの元ネタの人と
ね、元ネタの人との交流は良かったですね。
良、うん、かったですね。最後あのゴールデンエイジバットマンが帰る時もね、うん、一緒に戦えて光栄に思うっつってやっぱ爽やかに去ってくんだけど、
にっこり笑って
ディックが見たかいブルース笑ってるあんたも生かしてるっつって、あ
ちょっとこの時バットマン笑ってますもんねこっちの世界のバットマンもちょっぴり笑って
この感じいいですね。
タートルズと一緒にいる時のバットマン楽しそうですよね。
そうね、あのピザ食べてうまいなとか言ったりね
なんかやっぱりロビンたちはバットマンが育ててるだけあって、みんなちょっとコミュニケーションに難を抱えてる人が多いからさバットマンファミリーって言ってもよっしゃ仲良しっていうイメージあんまりないとこはあるんですよね、うん、個人的には
その仲良さがタートルズの家族感とはまたちょっと違うよね。
ちょっと違って、ま
あ、
なんか
タートルズたち兄弟だもんね。
あ血縁関係あるからか
な、うん、バットマンはやっぱ年齢が離れてるというかさ、養子だしロビンは、うんうんうん、まあ、またちょっとそのイチャイチャ感というか
分かり合えないこと前提で動いてるとこあるもんね、うん、バットファミリーは、ね、その中でのタートルズファミリーとのやり取りやっぱ素晴らしいですね。応援したくなっちゃうわ。
いや確かにあのバットマンに兄弟がいて仲良くやってるっていうのはなかなかレアな感じしますよね
確かに。
なんかバットマンの兄弟、うん、自称兄弟とか出てくるとさ、もうトラブルの元でしかないもんね。
ろくなもんじゃないですからね、うん、バットマンが2人いるようなもんですもん ね、
そ, うね、
それはろくなもんじゃないですよね。
そうね、まあそういう意味でこの兄弟愛の中にバットマンが入ってるのほっこりしますね。
素晴らしい。これを経験したバットマンはきっといい性格になりますよ。
でまあこの作品も最後ラストアルフレッドピザの注文を頼む、今夜はみんな家で過ごそうっていう最高。
一作目でタートルズとピザを食べて家族になったバットマンが最後はバットマンファミリーとピザを食べて絆を深めると、うん、いやータートルズの魂はバットマンの中に生き続けているんだということで、
素晴らしい。素晴らしいね。あのこれが時系列的にバットマンの歴史の中のどこに位置するかは分かんないけど、でもやっぱ我々が普段追ってるねバットマンの記憶の中にタートルズがいてほしいなとは思いますよね。
いや忘れないでほしいね。
はい、というわけで、ミュータントタートルズミュータントパニック、そしてバットマンミュータントタートルズクランゲの野望でした。
やっぱりバットマン面白いね。
バットマン面白いな
バットマンと何かが掛け合わさるとやっぱ魅力増すもんね。
なんでだろうな、やっぱ強固な物語があるからかな。
だからか、確かにこのバットマンとミュータントタートルズの合体したオリジンめっちゃ面白いもんね。
めっちゃ面白かった。このバットマンの活躍また見たいもんな。
またどっかの大型イベントとかで出てきてほしいですよね
そうね、平行世界のバットマンがバーって出てくるときに一人だけ亀と兄弟のやつ出てくるのは
普通にタートルズがいても面白いしね。
あとやっぱタートルズの仲の良さだよね。
うんうんうん、
こう4人が対等っていうかさ。
あ確かにロビンとかってどうしてもなんか初代2代目3代目ってこう
序列みたいなのが
上下関係結構強めにあるもんね。
あ長男と次男殺し合いするしね。
確かに仲良くしてくれ、ピザを食べろピザを
そういうことで、まあでもそのお互いの魅力がちゃんと掛け算になってるからこのコミック面白いね。
そうね、ちゃんと掛け算で、うん、バットマン単体では味わえないし、うん、多分タートルズでも味わえない魅力が生み出されているから、
はい、
うん、もっといろんな人に読んでほしいな。
結構まだまだ全然手に入りやすいと思うんで、
うんうん、
読んでない人は 1,2,3 巻ね読んでほしいなと
思います
、ね、
ぜひ読んでみてもらいたいと思います。
はい、というわけで、まあまたタートルズコミックもやっていきたいと思いますし、
タートルズ単体もちょっとやってみたくなりました
ね。ラストローニンしかやったことないけど、
うんうん、
今、フェーズ6からかな、
ほうほうほう、
あの原点のいわゆるオリジナルっていうか、
あ
始まりの世界のタートルズとかも出てますし、
ほうほうほう、
ね、タートルズやってもいいかもね。
確かに、うん、
ということで、
はい、
いずれまた。
いずれまた。
はい。じゃあいつものお願いします。
はい。番組へのご意見ご感想あれば、ツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。
はい。
メールアドレスは amekomiamearale@gmail.com、amekomiamearale@gmail.com、アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、映画の感想などなど何でも送ってください。
はい。
お待ちしております。
お待ちしております。前回配信されたね、
うん、
アメリカンボーンチャイニーズの回で、
はいはい、ほうほう、
私が冒頭のさ、
うん、
エンタメコーナー、
あ
ー需要あんのかなみたいなことを言ったら、
あ、うんうん、
ツイッターで、いろいろつぶやいてくださった方がいらっしゃいました。
ありがとうございます。
パンダパンツさん。
パンダパンツさん。
今週何食べたのコーナーも、好きなので続けてほしいです。
あら。
石井久一先生のろ過、おかげで読むきっかけになりました。
お
とか、タンタンさん。毎週楽しみに聞いてますよ。冒頭のエンタメ成人コーナーも好きです。第1回はバットマンミュータントタートルズでしたね。初回聞かれたくない問題わかりますってね。タンタンさん多分確か映画を紹介するウェブラジオみたいなのやってるんで、多分気持ちが分かってくれると思うんです
けど、なるほど、
あの時にね、初回は全然面白くないから聞かないでほしいみたいな、最新刊から
三振、ね、
最新刊、
何事も最新号が一番面白いので、うん、確か我々も実は第1回がね、このタートルズ&、うん、バットマンだったんで、
そう、
うん、思えば遠くまで来た気がしますね。
170回やってますかね。
170か、うん、すごいな。
まあでもつぶやいといてもらっても大変申し訳ないんだけど、
うん、
やっぱちょっとかっこ悪かったなと思って、
ほう、
この俺たちが今やってることってちゃんと受け入れられてんのかなっていうお伺いを立てたわけじゃん。
うんうんうんうん、
ね、もうやっぱ自分でいいと思ったら自信を持ってやっていくべきだよね。
ああ、そうね、うん、自分がいいと思ったことを突き詰める、うん、他人から好かれるためにヒーローを目指す。
そう。
素晴らしい。
ん？あ？じゃなくてって言ってるんじゃないの？他人に好かれるためじゃなくてね。
ダメじゃなくて。
正しいことをする。
やるべきことをやる。
はい。
素晴らしいことだと思います。
そんなラジオでこれからもね、行きたいと思います。
みんな映画館に行ってくれ。
はい。来週は、
はい、
キャプテンアメリカ。
おお。
トゥルース。
トゥルース。
はい。
ちょっと去年ぐらいに話題になった。
そうだっけ、
面白いっていう、あれか、あれ今年か、
今年じゃない、
今年か、
うん、
今年話題になった、
うん、
電子版がありますね。
はい、一般書店では発売してなくて流通限定だったかなと思うんで、小プロの公式サイトか、まあ電子で買おうっていうところですね。
黒人のキャプテンアメリカ
がいた
いた
って話だよね。私実はまだ読んでないんですよ。
ほうほうほう、
読んだ
途中までしか
見ないです。まあ名作と名高いのでね、ぜひ読んでいただいて、
はい、
来週の配信を聞いていただければと思います。それではまた来週、さよなら、
バイバイ。
何の打ち合わせもしなかったのにさ、
うん、
エンタメコーナー、
うん、
亀と忍者の話になりましたね。
おー、あとティーンネイジャーね。
足んないのはミュータント分だけですね、
我々かな。